祈ります。天地の作り主、歴史の支配者でありたもう生ける誠の神よ、あなたの日に私たちを見舞いに呼び集めて御言葉を聞かせ、皆を賛美させてくださいます恵みを心から感謝いたします。私たちはあなたの御心に背いて罪を犯すことの多いものですが、どうか主イエスのゆえに私たちを憐れみ、そのすべての罪を許し、新たな命を与えてくださいますように心から祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。世界の平和のために祈ります。私たちは聖書によって本当の平和は私たちがあなたの御心に従って歩むところにだけ与えられるということ、憎しみのあるところに愛を、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望をもたらす和解の技がなされるところに初めて本当の平和が達成されるということを教えられています。どうかあなたのその真理がこの世界の中で現実となりますように。沖縄で再び軍人による凶悪犯罪が続いています。こうした時に特に日本と米国の指導者たちに本当にあなたの平和を追求する心をお与えください。剣を打ち替えて突きとし、槍を打ち直して鎌とし、国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばないというあのイザヤの予言がこの私たちの地上の世界の歴史の中で成就しますように心から祈ります。作り主なる御霊よ、今私たちのもとにおいでください。教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。重い病で療養中の方々と看病にあたっておられるご家族の上にいつもあなたの支えと慰めがありますように、心に悩みや苦しみを持っている人々をどうかあなたが慰め励ましてくださいますように。体調が優れないため、またその他の事情で今日の礼拝に参加できない方々を顧みて、それぞれの場所であなたの恵みをお与えくださいますように。熱心にあなたの真理を求めて礼拝に来ておられる友を御言葉の光によって導いてくださいますように。教会学校の生徒を含めてこの町に住むすべての子どもたちを、そしてすべての市民の方々を今週も帰りに祝福してくださいますように祈ります。神様、私たちの教会に次第に若い方々が増えていることを心から感謝します。それらの若い友が韓国を訪問することを計画し、先日それを実行しました。そのことによって貴重な体験をすることができました。 ことを心から感謝いたします。今日の礼拝の後でその報告会が計画されていますが、どうかこのことの上にあなたの恵みが豊かにありますように。報告される若い人々、参加された一人一人がこの経験を今後の生活の中で生かしていくことができますように。また聞く私たちもその恵みに預かることができますように祈ります。今も多くの苦しみを経験している韓国の人々と、そしてそこにある教会の上にあなたの恵みと祝福が豊かでありますように。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでください。そして私たち一同に新たな喜びを与えてくださいますようにお願いします。感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日の礼拝は先ほども申し上げましたように若い人たちのための特別の礼拝として守っております。もちろん礼拝ですから若い人たちのことだけを考えているわけではありませんが、若い人々と共に私のような年配の者たちも一緒に聖書について、またそこで教えられていることについて考えて、今後の歩みの助けにしたいと思います。特に今回は22日から24日まで、あるいは25日まで青年の方々が韓国を訪問する旅行に行かれました。で、そのことを念頭に置きながら私の話もそうですけれども、後の第2部の報告会もそのことを念頭に置きながら、進めていきたいと思います。総勢14名でした。その中には正清さんとか私のようなかなり年配の者も含まれておりましたけれども、それから3人の広石家のお嬢さんたち、小さな子供たちも含まれていましたが、しかし大変いいグループでありまして楽しい旅行をしました。ただ残念なことに私の健康状態があまり良くなくって、熱があって食欲がなくて、せっかく韓国へ行っても美味しいものが食べられないというような状態でありまして残念なことでしたけれども、若い方々が気遣ってくれまして、おかげで無事に守られて、帰ってくることができました。で、今日は24日の日曜日にキョンドン長老教会というところの礼拝に参加した話から始めたいと思います。で、その教会にみんなで出席したんですけれども、11時半からの礼拝でした。で、9時からも1回すでに礼拝が行われておりまして、それぞれの礼拝に数百名、あるその教会の会員の方が教えてくれたところによると800名ということでしたが、出席者がありまして、その11時半からの礼拝は第2礼拝、2回目の礼拝ということでした。で、私たちが訪問することを前もってお知らせしておきましたので、そこの牧師がぜひ、私に礼拝の中で挨拶の言葉を述べてほしいというふうに言われたんですね。で、私は前の晩ホテルの部屋で一生懸命考えてそれを、ノートして次のような挨拶を述べました。 ノートをしたものと多少実際に話したこととは多少違いましたけれども、その後から付け加えた部分も含めて、私がその時韓国の教会員の方々に申し上げた挨拶の言葉を全てここで朗読したいと思います。敬愛するパク・チョンファ牧師、同労者の皆さん、すべての兄弟たち、姉妹たち、十字架につけられ復活された方の皆において心からのご挨拶を申し上げます。パク・チョンファ牧師と私は70年代にドイツで数年間一緒に仕事をして以来の親しい友人です。昨年は私が責任を持っております富坂キリスト教センターとドイツの東亜伝道会が共催する日本、韓国、ドイツの共同シンポジウムというものが東京で開かれたときに、彼にパク牧師に基調講演の一つをお願いいたしました。そして出席者一同深い感銘を持ってそれを聞きました。それ以来いつかこちらの教会を訪ねたいと願っておりましたけれども、今日その願いが叶えられて代々木上原教会の若者たちと一緒に礼拝に参加させていただいたことを心から感謝しています。昨日私たちは統一展望台と独立記念館を訪れました。途中ですがこれについては後ほどスライドでお見せしたいと思っています。統一展望台と独立記念館を訪れました。そこで見たことを改めて思うときに、そして明日は6月25日ですが、明日は朝鮮戦争が勃発した記念日であるということを思うときに、お国の方々が どれほど多くの苦難と痛みを経験してこられたか、そしてそれについて私たち日本人にどれほど大きな責任があるかということを考えずにはおれません。最近日本では新しい歴史教科書を作る会の教科書が文部科学省の検定に合格しましたが、これもお国の方々の痛みにさらに痛みを加える仕打ちです。もちろん良識ある日本人の多くはこの教科書を厳しく批判していますし、日本キリスト教団も6月7日教育委員会の名において文部科学省に厳重に抗議しました。しかし約 10% の中学校がそれを採用するのではないかと恐れられており、これは実に憂うべき事態です。日本が今偏狂なナショナリズムの方向に向かって歩んでいることは覆うべくもありません。しかし偏狂なナショナリズムはこれまでの歴史が示すように不毛です。それは争いのほか何者も生み出しません。それを超えた全人類的全地球的な価値を見出さなければ 人類には将来はありません。そして教会には幸いなことにそのような価値が与えられています。なぜなら教会は国境を越え文化の違いを超えて全世界に広がるキリストの体だからです。私たちは日本で偏狂なナショナリズムに対して戦います。どうかそのために祈ってください。このような全世界的なエキュメニカルな協力関係の中でこの世界に主の御心がなされていくように心から願っています。皆さんの教会の上にすべての兄弟たち姉妹たちの上に主の祝福がありますように。こういう挨拶でした。で、この挨拶の中で私は偏狂なナショナリズムは何者も生み出さない不毛であるということを指摘しました。そしてそういうものを超えた全人類的な全地球的なつまりグローバルな価値を見出さなければ人類には将来はないと申しました。新しい歴史教科書を作る会の人たちに徹底的に欠けているのはこの視点です。彼らは狭い愛国心から日本の過去の在籍を認める歴史記述を自虐的と言って否定します。そして韓国や中国に激しく反発します。最近ではこれは 2,3 日前の新聞の本の広告のところに出てたので私はまだ見たわけではありませんが、韓国や中国の歴史教科書を徹底的に検証すると称して荒探しをしている、そういう本ができたそうです。で、こういう対立は不毛です。水かけ論に終わります。関係をこじらせるばかりです。で、今の世界に必要なのはそういう偏狂なナショナリズムではなくて、一つの国の立場に固執せずに同じ人間としてこの同じ地球の上に一緒にこれからも生きていくんだという、そういう広い高い価値観あるいは深い見方です。それがなければ人類に将来はありません。で、そういう意味で視点の変換といいましょうか、転換、見方がこう変わるということが今必要だと思います。先ほど読みましたヨハネの福音書の8章に書かれてありますことは、実はある意味でこの見方が変わるというそういうことを述べている箇所だと思います。貫通の現場で捕らえられた一人の女性がいます。捕らえたのは律法学者たち、ファリサイ派の人たちです。で、この人たちはこの女の人を公衆の面前に引き出してレビ記20章10節の規定によるならば、こういう女は死刑に処せられるべきだと言って責め立てます。で、レビ記20章にはこういうふうに書いてありまして、もしよければそこも開いていただきたいんですが、旧約聖書の194ページです。で、ここには死刑にあたる罪という死刑に関する規定というのがいろいろと書いてありまして、その中に20章の10節に人の妻と姦淫する者、すなわち隣人の妻と姦淫する者は、姦淫した男も女も 共に必ず死刑に処せられる。でこういうのがユダヤの、立法上の規定でありました。でこれを根拠にして立法学者たちはこの女の人を責め立てます。でしかしこの攻撃の背後にはイエスがこれに対して何か言うんじゃないか、尻尾を出すんじゃないか、あわよくばイエスをも攻撃の材料にする。でその、きっかけが与えられるかもしれないという気持ちがあったとヨハネは書いています。で盛んに攻め立てます。でこの女の人は黙っていますが、一言もそれについて言いませんけれども、心の中にはいろんな言いたいことが渦巻いていたんじゃないかと私は想像いたします。自分だけが悪いわけではない、相手の男の人をなぜここに私と一緒に引っ張ってこないのか。でこういうケースでは男の方が責任が大きい、なぜ私だけがこういうふうに公衆の面前で恥ずかしめられて責め立てられるのか、等々ですね。その他にもいろんなことがこの女の人の胸の中に渦巻いていたと思うんですけれども、それを彼女ははっきりと言うことができません。つまりここでは立法学者たちの立場と貫通を犯してしまった女性の心の中にあるさまざまな思いとが正面からぶつかっています。女の人は何も言いませんから、そのことははっきりしませんけれども、そういう立場と立場の激突がここで起こっている。そして批判し攻撃する側の立法学者たちはイエスが自分たちの正しさを支持するかどうかということを意地悪い目で見ています。そして執拗にその判断を求めます。その時イエスはどうしたでしょう。不思議なことが起こります。彼は6節によるとかがみ込んで指で地面に何か書き始めたというのです。オランダの画家のレンブラントはこの場面を何枚かスケッチに描いています。で、あのスケッチを見ると福音書を読んで私が受けた感じとよく似ている。つまりこういうことです。何をしてるんだろうってみんなイエスの指先に注目した。一体彼は何をやってるんだろう。目はイエスの指先に向いた。それまではその攻撃を受けている女性にみんなの目が集中していたと思いますが、イエスの指先に、つまり視線が転換させられた。多分レンブラントもそうだったと思いますけれども、責め立てていた周りにいた人々と同じようにこのイエスの仕草に一瞬ハッとして、自分が今まで意地悪い目で女性を見ていたその視線をイエスの指先に向け替えたということがその時に起こったのではないでしょうか。私の尊敬する一人の牧師、もう亡くなられましたが、青森県の出身の人で、その人にこういう話を聞いたことがあります。その方は大和荷という温泉町の飲み屋で働いていた女性の妻、お父さんがわからない子供として生まれて育ちました。そして自分のお母さんがそういういかがわしい生活をしているということを常々非常に恥ずかしく思っていました。 ところがある日、大兄の町を歩いていると一人の外人の宣教師が何かお話をしている。聞くともなくそれを聞いているとこの場面だったっていうんですね。貫通を犯した女の人がその現場を抑えられて連れ出された。で激しく攻撃される。でその場面を聞いて、ああこれは私のお母さんだと思ったんだそうです。これはお母さんの話だ。そして引っ込まれてどうなるだろうと思って聞いてみたら、そのイエスが地面に指で何かを書き始めたっていうところへ来た。思わず彼はほっとしたと言います。自分の母親と同じようなその女性に向けられていた周りの人たちの意地悪い視線がイエスの指先に向け替えられた。非常に心が安らいで、それから彼は教会に行くようになり、聖書を読むようになり、そしてついに牧師になりました。優れた指導者になりました。でイエスという方はそういうふうにして今までみんなが見ていなかった新しい真実に目を向けさせてくださった、そう思います。でその次に語られた言葉はさらにそのことをはっきりさせました。それはこういう言葉です。大変有名な言葉です。7節のあなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。でそれを聞くと年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。9節にはそう書いてあります。つまり人々がある立場からある罪を犯した人を裁く、そしてそれに対して心の中で抗弁する、他人から裁かれる、それに対して抗弁するという、そういう構造が消えてしまったのです。誰もいなくなった。この女の人を攻撃する人は誰もいなくなりました。他人から裁かれる、それに対して抗弁するという、そういう構造そのものが消えてしまった。つまりイエスは周りで責め立てていた人々とこの女の人をただ永遠なる神様の前で自分を見つめるようにと導いたのです。そして私たちは誰でも罪深い存在であるということ、人を攻撃することはできないということ、そして私たちが犯した罪、過ちはイエスによって許される。許しはただ神様からだけ私たちに与えられるということを教えたのでありました。裁く、裁かれる、あるいは裁く、それに対して抗弁する、そういった力関係、そういった構造はこのイエスの前で消えてしまっています。でその後でこの、残った2人、つまりその女の人とイエスの間に交わされた言葉は非常に深い意味をその意味で持ってるんじゃないでしょうか。10節以下です。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が主よ誰もと言うとイエスは言われた、 私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。で、その後のことは書いてありませんが、これからはもう罪を犯してはならないというこの言葉は大きな重みを持ってこの女性を動かしただろうと私は信じています。そのことはこの聖書のテキストには何も書いてありませんけれども、私はそう信じています。そして彼女は心から自分の罪を告白して許しを求めたでしょう。そのはずです。聖書は私たちをあの永遠なる神の目の前に引き出します。人々の目の前とか世間の目の前とか言うんじゃありません。あの神の前に私たちを引き出します。そしてその前で私たちが自分というものを見据えるように、そういうことを教えます。で、その時に私たちは心から自分の犯した罪や過ちを告白することもできるようになります。今度の教科書問題をきっかけにして私たちが考えさせられていることの一つはそういうことじゃないでしょうか。中国や韓国から責められるのが尺だ。あの人たちだって同じようなことやってるじゃないかっていうふうに立ち向かうという、それは人間の立場と人間の立場の対立に過ぎません。本当に必要なのは神様の前で真実は何かということを知ることです。そして自分の犯した過ちに気がついたならば、率直にそれを告白して許しを祈り求める。その時に人間関係の中でも新しい局面が開けるんじゃないでしょうか。そのようなことを今日の聖書の言葉によって教えられます。祈ります。神様、あなたの前で、ただあなたの前で私たちが自分を見据えることができますように、そして率直に自らの過ちを告白し許しを祈り求めることができますように、聖書に登場するすべての人物がそのように生きましたが、私たちもそのように生きることができますように心から祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の511番、これはある方に教えていただいたんですけれども、韓国の教会でよく歌われる賛美歌だそうです。心を込めて歌いたいと思います。お疲れの方はどうぞお座りになったままで歌ってください。
Oh.